Good afternoon, everyone.
皆様こんにちは。まあ、私、与えられた時間がたった15分でありますので、パワーポイントを使って時間を節約していきたいと思います。まず、お祝いを3人のスピーカーに申し上げたいと思います。非常にいい力のある興味深い発表ありがとうございました。非常にメディアをうまく活用してらっしゃると思います。ビジュアルなメッセージを発信するということで非常に効果的であったと思います。基本的に2つの問いかけをしていると思います。メディアや技術を使いますと常にこういうことが起こってしまうんですよね。ではちょっと戻って前のに戻ります。基本的に2つの問いかけあ見えないです。まずどのようにコミュニケーションを平和のために改善していくことができるか。もう一つ、テクノロジーの役割、メディアの役割が平和のためのコミュニケーションを促進する上でどのようなものなのか、答えも出ていると思います。すいません、ちょっと変わってるかもしれませんけれども、提供されている答えの中には次のことが含まれておりました。失礼しました。ちょっと順番が変わってしまっているみたいで、3つの答えが最初の問いかけに対して出されておりました。最初の質問はコミュニケーション平和のためにどうやって改善していくかということですけれども、川崎さんからのプレゼンではミーティングや話し合い、パートナーシップや地域のネットワーク形成、それが方法としてコミュニケーションを平和のために改善できるのではないかという提言だったと思います。それから伊藤さんと前北さんも提案をなされておられまして、技術や高度のメディア技術を活用することによって非常に効率的有効な方法で使う、そして例を見せてくださいました。ビジュアルなメッセージの伝え方の例を見せてくださいました。それから2番目の問いかけ、3つの答えがそれぞれのスピーカーから出ていると思います。まず第一に、メディアや技術の役割がコミュニケーションを促進する上でどのようなものなのか。まず平和の情報を共有する。それからもう一つが教育を提供する。メディアと技術は研修や訓練が必要であります。メディアの識字教育、それ統合化していかなければなりません。それから新しい用語ですけれども、平和の宣伝広告、まあ、私広告の捉え方ですけれども、今まではイメージの操作という形で考えていたわけです。平和は心温める言葉であって、私にとってはちょっと違和感が、この分野では素人でありますので、その平和と宣伝広告という2つの言葉を一緒にすることに違和感を多少覚えたんですけれども、それについても次のスライドを使いながらコメントをいたします。そのコメントを理解し、また問いかけへの答えを理解しようとする際に、このモデルが役に立つかもしれません。なぜ情報を共有しなければならないのか。送り手と受け手で共有しなければなりません。2者がコミュニケーションにはかかっております。まず片方は メッセージを出そうとする送り手とも片方は受け手であります。しかし送り手と受け手は役割が入れ替わることがあります。2者が基本的にしかし存在しているわけであります。異なった文化を持っているわけです。伊藤さんが指摘した通りであります。価値観も感情言語を前提、場合によっては前提や固定観念も違うかもしれません。先入観も違うかもしれません。そして非常にユニークな経験をそれぞれ持っているということなので、それぞれが独自の経験や背景を持っているということです。ですから、それぞれの経験を持っておりますので、メッセージの解釈もそれによって異なってくるわけです。私が平和の高校について語る際に、違った感覚考え方を持っているわけです。プレゼンターの方は非常に高度な洗練された平和の広告の概念を持っておられると思います。その違いがあるために全てを共有化できるわけではないわけです。このコミュニケーションの試みの中で、ではメディアと技術の役割ですが、その共有する部分を経験の領域を広げることによって拡大するところにあります。ですから、完璧な共有化、共有の空域ということは達成できないかもしれませんけど、その領域を拡大することはできると思います。いろんなメディアを使って。ですから、スピーカーの方々は、経験を共有し、ビジュアル、言葉、または語り合うことによって、経験を共有化しようとしたわけです。ですから、コミュニケーションの方法で、ですから、口頭のメッセージ、話すことによって、情報の共有化、またはパワーポイントを使うということで、視聴覚的な効果も あったわけであります。これがコミュニケーションの媒介、ツールになるわけです。メディアは、両側の経験の領域を拡大しようとしてきたわけであります。そこで、まとめますと、今までのお話の内容ですけれども、メディアと技術がどういうような支援をできるか、まずメディアとテクノロジーは事実や課題などの理解を改善することができます。ここに含まれる危険ですけれども、現実を操作する危険もあるわけです。メディアのメッセージはある意味での意図を持って操作されているわけです。プレゼンターの方々のパワーポイント、または私のパワーポイントでも構成されているわけです。現実そのものではないわけで、現実を私どもの主観で、その構成しているわけです。で、メディアのリテラシーを考える際にこれが重要であります。それから2番目は、事実を提示するよりもさらに重要なわけでありまして、一方通行のコミュニケーション、その平和の広告ですけれども、私その表現ちょっと、違和感を感じたわけですけれども、情報を提示し一方的に操作しているという印象を受けがちでありますので、ですからこそ2番目の点、双方向のコミュニケーションを促進するということであります。ですから私素人ですけれども、平和宣伝のために双方向性を強調したいと思います。それから3番目に、効果として協業協力を促進することができるわけです。これは平和の構築のために非常に重要で、プレゼンターの方も強調なさった通りであります。この3つの役割は非常に重要だと思います。平和構築の努力において重要であると、これはプレゼンターが強調なさった通りであります。一つの例は伊藤さんが示された例ですけれども、ご自分のウェブサイトを見せてくださいました。そして、他のピースボードのウェブサイトと協力をしてくださいまして、協力の例があったわけですけど、有名なウェブサイトで若い人たちがよく 使ってるわけですけれども、写真を共有するフィクトルドットコムですけれども、まあ、スーダン、まあ、私、事実を知りたいと思ってアクセスしたわけですけれども、私は素人です。ですから、平和についてあまりよく知らない、また私のような人間。でも、そこでいろんなイメージを載せているわけであります。で、専門家があまり参加してないんですよね。ウェブ上の知識の構築にあんまり参加してないような気がするわけですけれども、質問です。皆様の中に、ビデオを YouTube でアップロードした方いらっしゃいますか？数名ですよね。YouTube をチェックした人、アクセスした人、もっといますよね。ユーザーはいっぱいいるわけですよね。ただ、クリエイターはあまりいないわけです。私、やはり平和研究の人たちはメッセージを作る側に関与するべきだと思います。いろんな見解を示すべきだと思います。フリッカーや YouTube、戦争のメッセージがあまりも多いので暴力的であります。ちょっと怖くなってしまうわけです。平和のメッセージあんまり見られないんです。ですから私はもっと違ったメッセージをできれば見たいと思います。このような情報や画像を共有するサイトで。それから双方向のコミュニケーションを促進するということですけど、いろんな方法、コミュニケーション上お互いにいろんな方法があり得ると思うんですけれども、もちろんフェイストゥーフェイスの対面式がいいわけですけれども、ただ一箇所にみんな現実的に集めるということは難しいので、非同期的な接触、いろんなメッセージを共有化することができると思います。それから、飛ばしてこちらで、ウィッキーテクノロジー、皆様の中にウィキペディアを使った方はどのぐらいですか？多くの方ですよね。編集をしたり、またメッセージをそこで作った方、できるわけですよね。かなり簡単でやりやすいものなんですけれども、私は、そこで確認したんですが、自分でスクリーン見えないのが問題ないんですけど、ウィキペディアを昨日チェックしました。平和紛争研究というサイトをチェックしたわけです。そういうサイトがいるわけですけれども、はあるわけですけれども、東京外語大学、平和紛争研究が、研究機関として、載ってなかったんです。私は ICU のものを、付け加えたんですけど、皆様できますよ。ですから、ここで申し上げたいのは、オーディエンスの皆様に申し上げたいのは、我々考え方を提示するのが好きなんですけども、本当の共有があんまりできてないわけです。インターネットや他の技術を使っていろんな方法がありますので、本当に共有化が可能なわけです。専門家の考え方を共有化するべきだと思います。というのは本質をよくご存知なので、実務、向かの方々ですけれども、プレゼンテーション、本当に強い印象を受けました。いろんなメッセージを、また価値観を伝えておられたと思います。私は若い世代と共有化したいわけです。このような高度化された技術を本当に使っている若い人たちと共有化を本当にしたいと思います。私の申し上げたいものは以上ですけれども、これは目的ではなく手段なわけです。ですから、技術が効率的に効果的に平和教育をいかに促進する上で使えるか、それをさらに検討していきたいと思います。
アカデミアのアカデミシャンの指摘っていうのは大切ですね。やはりやっぱりドキッとしますね。やはりどんなピースメッセージでも、特に牧田さんが見せてくれた最後の方 のビデオでも、あれはやはり一つの主張でありますよ ね。で、それともう一つやっぱりリコンストラクテッドイメージとかメッセージであることには間違いないわけですよね。どうしたらいいんでしょう ね。真実を伝える、例えばこれはよく我々って言っちゃった、僕はもうそうじゃないんですけど、プラクティショナーが言うのはやはり現場を経験した者が真実を知っていると。でもしかし、そのプラクティショナーが言うことは個人体験でしかないわけですよね。個人の主張でしかないわけですよね。ですもんだ ですね。で、それを、それに客観性を与えるのはやはり多分アカデミアの仕事だと思うんですけれども、まあ、プラクティショナーは、奴らは現実を知らないというふうに言うわけでありますけれどもね。こういう問題は本当にどうしたらいいんでしょうね。で、これはやはり、大衆というのはそこを見抜くわけですよね。ね。で、支持する、その運動もしくはメッセージに対して支持するかしないかってことを決めるわけですよね。で、これはやはり、プラクティショナーに突きつけられた鋭い指摘だと思いますが、どうでしょうか。